ます。これが先ほど言った神仏習合なんですけれども、人間の心の持ち方で幸せな生活を送ろうというふうな仏様の教えと、自然との共存によって災害から守ろうと、人間の力ではどうしようもない、どうしようもない力、つまりこの2つというのは全く相入れないものなんですけども、人間の力でできないことはできないやないかと、人間はどう考えてええねんということと、その2つを持ち合わせるということは、非常にこの人間として生活、社会を作っていく中で素晴らしい考えやというふうに思います。宗教人として、そういうことを皆さんに知っていただきたいんですけれども、でそういうことで、人々の心の持ち方で幸せな生活を送るというのは、人のことを考えるということなんですね。人がどうしてもらったり、どうされたりすることが幸せにつながってるんやというふうなことが、仏教の中で言われているんです。これを喋り出すとキリがないんで飛ばしますけれども、その根本っていうのは、人々の幸せを願う心は心のつながりであると。心のつながりによって人に迷惑をかけたり、自分自身だけが幸せになろうという考えだけではない。そして神として信仰されている自然との山や川や天候や、そういうようなものを敬うことによって私たちは生活していきましょう。今はこういう人いないですね。毎朝起きた時に東の方を向いて出てきた太陽に、ありがとうございます、今日も一日幸せになりますようにっていうふうに昔の人は拝んでたんです。つまり自然の一番のこう身近なものとしての太陽というものを、私たちが生きているということに対しての生きがいにしてたわけですね。だからそういうふうなことからまず始めないといけないんではないかということをいつも思っております。で、こういうふうな精神性っていうのが日本の国を時代を超えて長く相続させてきた一つの秘密であるというふうに思います。で、仏教の中でも東大寺っていうのはよく言われるんですけれども、そしたら東大寺、いろんな奈良にもお寺ありますんですけれども、古いお寺法隆寺もあるし、他のお寺もあるんですけれども、東大寺っていうのは1270年間存続したわけですね。どのような過程でこれが存続できたんであろうと。やはりそれにはこういう存続のための流れがあるんです。まず、建立された目的ですね。それが時代に適応した人々が望んでいることであるのか、あるいは国家的なことであるのか、というふうなことがまず出てきます。そして、その目的のために作られたものが、経済的に長く続くことができるであろうかということで、荘園とか企業地がそこのところで出てくるわけですね。で、もう一つ大切なことは、大衆とどのようにつながってきたかと。あんなお寺もいらんわ、なんでね、あんなというふうな、あんな守らっていかなんねというようなことになってきますと、完全になくなってしまうわけですね。で、何してんねん、あれ私たちのために拝んでくれてはんねん、国が良くなるように言うてはんねんという法要が行われていくこと、時代に合わせた法要が行われている。東大寺でも原稿が来た時には、真言院というところの四天王さんが作られて、これで日本の国を守ってくれというようなことで法要がされているということが、ここ10年ぐらい前ですかね、初めて分かったわけですけれども、そういうふうに時代に合わせた行動も東大寺ではやっているということが分かったんですね。で、それほど東大寺自体も1200年以上 歴史の中でわからないことがいっぱいあるわけです。それと先ほど言われたように二度燃やされます。これは意図的に燃やされたわけじゃなしに、戦争の最中に燃えてしまったんですけども、そうするとすぐさま人々の中で大仏さん早いこと再建せやっていうふうな意見がいっぱい出てきます。それは何でかっていうと、また後で話をしますけれども、人々が望んでることなんですよ。大仏さんなんとか元へ戻したいねという人々の思いが、この再建修理することができたわけですね。つまり人とつながったまま1270年来たわけです。だから人から離れてしまった東大寺というものはなくなってしまってるはずなんですよね。だからそういうふうにそれがみんなから存続してほしいという希望というものをちゃんと引き出したことによって東大寺がこんだけの長い間続いてきたということになるわけです。だから最初からその継続ということをまず考えていたわけじゃないですね。でもやはり聖武天皇としてはこの仏様によって日本の国全部が良くなるようにというふうな意味合いはあったんです。ちょっと待って、時間がまだ、あまり行くと時間がなくなってしまいますけれども、東大寺ができるときには、いろんな原因があるんですね。まず、天候不順、先ほど言われましたね、飢餓は続いているのと、長屋王とか藤原弘次の乱などの内乱が起こっている。で病気の蔓延、天然痘が広がりまして、でしかも、ここに書いてあるように、公家以下、天下の百姓、相次ぎ、疫死するもの、まさに箱老べからず、というふうに、いっぱい死んでしもたと。これは何も地位の違いではないんやと。地位が高い人は移らへんねんということじゃない。みんなが移るんやと。いうことを表してるわけですよね。で、日本の人口が600万人ぐらいやったらしいですけれども、その3分の2の200万人が亡くなったというふうに言われてます。で、それと、この後平安時代になりましたらまた蔓延するんですけれども、この時は平安京におられた人々の半分は亡くなっているらしいんですね。で、このようなすごい疫病や飢饉や内乱が続いている中で、聖武天皇は人々が安心して暮らせるいい社会を作るためにはどうしたらいいやろな。こんな経済的や社会的や政治的な混乱の中で、私はどうしたらいいねん。しかも政治をしてた藤原四兄弟が全部亡くなってしまっている。俺はどうしたらいいねんっていうようなことで、考えたのが大仏作りなんですけれども、実は大仏作りの前に、国分寺というものを作ります。で、ちょっとこれは貧窮問答かという、ここいろんな話してますと時間かかりますけれども、山の上の奥らって、やはり政治的な立場でも高い立場の人が、みんな苦しんでんねんっていうことをこう書いてはるんですね。問いやったら、しんどかったらどっか飛んでいって逃げるけど、俺たちはもうここにやんなかんねん、どうしたいねんっていうようなことが書いてあるわけですけども、これはまた皆さん万葉集の中に載ってますから見ていただいて、あ、こんな社会が奈良時代にあったんだなということを見てもらってしてください。で、国分寺建立というのが、まず聖武天皇の第一つの政治なんですね。この頃、年国豊かならず、疫来しきりに いたり、残愚こもごも集まりて、ただ老して、己を財す、これをもって広く創生のために、あまねく敬服を求む。つまり、 年貢ができなくて病気が入る。